恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先ほど報告しましたように、また祈ってくださったように、今週は受難週ですね。苦しみを受ける週という週で、イエス様が十字架にかかって私たちのために死んでくださった、そのですね、ことの出来事が起こる一週間になります。世界中のクリスチャンたちはこの週特別にですね、いつもそうなんですけど、この週は特別にイエス様の十字架をですね、深く味わう、そういうですね、毎日を送るのです。私自身にとっては、先週が私の受難週になってしまいました。21日の春分の日、東京にあります JTJ 宣教神学校というですね、神学校の卒業式の説教をですね、依頼されていたのです。実は同じ日に、東北地区の阿波名のリーダーの研修会があって、鈴木宣教師から私はそこでお話をするように頼まれていたらしいのですが、私のノートにそれを記録を忘れてしまいまして、うっかりダブルブッキングって言って同じ日に同じ約束を、別の約束を二つ勝ち合わせてしまったのです。JTJ の進学校で学長をしていらっしゃる、私たちの教会にも以前に来てくださった岸義弘先生から頼まれて、それも実に上手に頼まれて、断ることもできずに引き受けてしまったのです。先週は岸先生の間違い電話の話をしましたよね。いきなり先輩っていうですね、電話でびっくりしたっていう電話、話でしたけども。いつも岸先生の電話はですね、岸流のですね、電話なんです。しばらく以前に、ある夜電話がかかりまして、突然です。受話器を取りますと、高木啓太が死んだ。横山大先生も、いつ死ぬかわからないので、生きているうちにお願いしておかないと、卒業説教よろしく頼む。お願いします。そんな電話が突然入ってくるもんですから、もうその威勢のいいこと、その雰囲気に飲まれてしまって、はいという、言わざるを得なくってですね。いよいよ卒業式を、控えてですね、明日東京に出ていくという、その日になって、学校からですね、電話が入りました。卒業式には、ガウンを着て説教をお願いします。ガウン。私はガウン。まあ持ってると言えば、バスローブぐらい持ってますけど、バスローブじゃないでしょう。ガウン。皆さんもですね、何のことかなと思うかもしれませんけども、プロテスタントでもガウンを着る教会が結構あるんです。そしてこういう、なんて言いますか、おめでたい場面とかお葬式なんかで黒いガウンを着て、それにちょうど仏教のお坊さんみたいな袈裟のようなものをですね、こう垂らして、私から見るとですね、普通ではない雰囲気なんですけど、カトリックじゃないと、ないかと思うような雰囲気なんですけども、そういう電話なんです。いや、私はガウンなんか持っていませんので、来たこともありませんし、私たちはガウンを着る習慣がありません。そしたら向こうは引いて、後ろに引いてくれませんで、ではこちらで準備します。私の方からまたお願いしましたですね。いや、ぜひ背広で説教させてください。ガウンなんか着ては説教できませんって言ったんですけども、こちらの流儀に従っていただきます。JTJ に行きまして、いよいよ卒業式の日、学長室に入りましたら、そこにですね、この有名な先生方がもうみんな控えてます。ではそろそろ着替えしましょうかって言いましてですね、みんな自分のカバンからですね、ガウンを出すんです。ね、みんなですね、 上竹先生なんてですね、もう何十年も来たから、もうこんなにですね、もう擦り切れるようになったって言って癌を出すんです。ですね。まあですね、みんな来始めて。そして、岸先生が、横山先生には、あ、癌借りてあげましたよって言ってですね、ものすごい派手派手の癌なんです。他の先生方がですね、うわぁ、先生のすごいなぁとですね、目を丸くするようなガウンでして、岸先生が借りてくださったのが外国人のですね、宣教師が着ているガウンで、南米のようなですね、なんかすごいド派手なですね、ガウンなんです。へぇーと思ったんですけど、さあ、先生これを着てって言ってですね、無理やり岸先生にですね、こう助けてもらって、こう着てですね、またこの袈裟のようなそれがすごい派手なんですよ。うわーと思ったんですけど、そしていよいよですね、この新しく出来上がった JTJ の新校舎での最初の卒業式、200人ぐらいの方々が集まってですね、みんな座っていよいよ時間、総額に合わせてですね、後ろの方からですね、行進なんです。一番前を学長が、そして理事長、紫スポーツの社長のですね、キム理事長がですね、2番目に、3番目に説教者の私が、私の後ろに小山礼二先生、植竹先生、中野雄一郎先生、従いながらですね、行進なんですよ。恥ずかしくて、もう逃げ出したいと思うんですけども。まあ、郷に行っては郷に従えてですね、その格好でみんなの前で説教をするんですよね。もう何とも恥ずかしいですね、講談での、もう赤面するような思いでした。その格好で卒業生、73人の卒業生だったんですけど、卒業生と共にみんな前列に私たちが座らされて、ですね、記念写真も撮られましたので、証拠写真が残ってしまいました。もう二度とですね、行くものかと思っているんですが、まさに私にとっての受難週となりました。どうぞ皆さん、多めに見てやってください。本当にもう二度と来たいと思いませんので。イエス様の受難週は、私の場合とはまるで逆です。神ご自身であられるお方が、その一切の栄光を脱ぎ捨てて、貧しくなり、人の姿を取り、いや、しもべの姿を取り、いや、しもべ以下最も恥ずかしい死刑囚として十字架の上に、裸になってぶら下げられた、そんな受難なのです。世界のどんな宗教でも、普通苦しむのは人間の側です。人間の側で難行苦行をして、様々な犠牲を払って、神や仏を呼ぶのです。自分を鞭叩き、痛めつけながら、私はこんなに真剣です。こんなに苦しんでいます。一生懸命です。どうぞ私の祈りを聞いてください。こっち向いてくださいよ。とですね、祈るわけです。時には自分の子供を人見悟空としてですね、犠牲にしてまで。そんな犠牲を人間の側で払いながら、神に祈りを聞かせようとするわけです。旧約聖書の中でも、エリアと対決したあのバールの預言者たちが剣で自分の体を切り刻みながら血を流しながら神様と言って祈ったあの祈りはまさに人間が作り上げた宗教の典型なのです。人間が作り上げる宗教は自分で自分を苦しめながらその苦しみによって神に聞かせようとする。しかし唯一の誠の神様はご自身が苦しまれるのです。ご自分の最も愛する一人子イエス・キリストをこの世界に送り、この方を十字架につけて苦しめ、痛めつけ、見捨て、呪い、私たちを救うために殺してくださったのです。宗教家たちや指導者たちが寄ってたかってイエス様を捕らえ十字架にかけたのですが、しかし、なんとそれを計画し、それを実行されたのは、その十字架の真の脚本家は、父なる神ご自身だったという驚くべき出来事なのです。人たちは力強くこの十字架にかけられたイエス・キリストこそ真の救い主、神の御子であることを証言しました。そしてその証拠、この方こそが本当の救い主である証拠が 復活であること、私たちはその証人であることを語ったのです。さあ、先週の最後のところ、33節。彼らはこれを聞いて怒り狂い、人たちを殺そうと図った。怒り狂った。何回見ると、心をノコギリで引き切られる。そんな痛みを彼らは心に感じ責められ、怒りに狂ったのです。そこで彼らは、その人たちを殺そうと図ります。この最高議会サンヘドリンでですね、議長を務めているのは大祭司、そして大多数を占めているのはサドカイ派というですね、この祭司たちを生み出すグループで、そしてこの人たちが今のように民主主義、多数決でもし決めたらですね、人たちはもうここで死刑と決まったでしょう。しかし、その寸でのところで神様の守りの御手が伸ばされたのです。ですね。五章の17節のところでは、最初のこの人たちが逮捕された時には、神様が送られた助け手は主の御使いでした。17節。そこで大祭司とその仲間たち全部、すなわちサドカイ派の者は皆、妬みに燃えて立ち上がり、人たちを捕らえ、留置場に入れた。ところが、夜、主の使いが牢の戸を開き、彼らを連れ出し、主の使いが、この時は神様から送られて、なんと、人たちを牢から不思議な方法で連れ出したというのです。ところが、再逮捕されて、寸でのところを殺されようとした時、神様が送られた主の助けは、なんと、その議員の中の一人で、ガマリエルというですね、パリサイ派の学者だったのです。ガマリエルと間違えやすい名前にガブリエルっていうのがありますよね。ガブリエルは御使いです。天使ガブリエルが。ね、まあ、この五章十九節のところでの主の使いがガブリエルだとすると面白いですね。主の使いガブリエル。神様が使わしたもう一人の助けてガマリエルですね。その名前の意味は、神の報いという意味です。彼について、彼の人となりについて、34節にこうあります。ところが、すべての人に尊敬されている、すべての人に尊敬されている律法学者で、ガマリエルというパリサイ人が議会の中に立ち、人たちをしばらく外に出させるように命じた。このガマリエルというですね、議員は、すべての人に尊敬されている律法学者、パリサイ人。この人はですね、歴史の中にも実は名が残されている人物でして、普通はですね、教師のこと、ユダヤ教の教師のことをラビと言います。ラビっていう意味はですね、私の先生という意味です。私の教師という意味です。ところが、このガマリエルはですね、さらに優れた教師ということで、みんなからラバンと呼ばれたのです。ラバンというのは、私たちの教師。私たちみんなの教師という意味で、彼は特別にラバンと呼ばれて、彼が死んだ後ですね、紀元50年頃に死んだとされていますけれどもですね、もう本当にですね、ユダヤ教の教師の中でこれほどの人物を怒らなかったと言われるぐらいの、人々から尊敬を集めた人物。今読んでいただいてお分かりのように、このガマリエルは非常に穏健な人物。てるように命じた。そうそうでしょう。今人たちのゆえに議会全体がですね、怒り狂ってるわけですから、その怒りの種であるその人をそこに置いといてたのでは、怒りが収まりませんので、外に出して見えないところに隠して、そして説得にかかるわけです。35節。それから議員たちに向かってこう言った。イスラエルの皆さん、この人々をどう扱うか、よく気をつけてください。よく気をつけてください。そして最後のところでは38節。 そこで今あなた方に申したいのです。あの人たちから手を引き放っておきなさい。そして彼はですね、人々を説得するために非常に具体的に、実に巧みに、具体的な実例、事例を持って語り始めます。36節。というのは、先頃チューダが立ち上がって、自分を何か偉いもののように言い、彼に従った男の数が400人ほどありましたが、結局彼は殺され、従った者は皆散らされて、跡形もなくなりました。チューダという先頃とありますから、そんな昔ではない、もうみんな知っている一つの大きな出来事。彼は自分が何か偉いもののように言ったけれども、男は400人ほどが従ったけれども、結局殺された。そして、跡形ももうその働きの跡形もない。そして第二の事例は37節。その後、人口調査の時、ガリラヤ人ユダが立ち上がり、民衆をそそのかして反乱を起こしましたが、自分は滅び、従った者たちも皆散らされてしまいました。そして彼は説得するのです。そこで今あなた方に申したいのです。あの人たちから手を引き、放っておきなさい。もし、その計画や行動が人から出たものならば、自滅してしまうでしょう。しかし、もし神から出たものならば、あなた方には彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかすれば、あなた方は神に敵対するものになってしまいます。ガマリエルの本領発揮です。私たちは、この議会の中に、そしてパリサイ人の中に、これほどの人物がいたのだということにとてもですね、ほっとさせられ、そして彼は確かに全ての人から尊敬を受けるにふさわしい人格者だということを認めざるを得ません。皆さんご安心ください。意識を取り戻されたそうですので、感謝してください。ガマリエルはですね、そういった中で、自分を絶対視しません。彼は、もしかすると私たちは自分は間違っているかもしれないというですね、そういう部分を持っている。私は間違ってはいない。絶対私は正しいと決して彼は言わないタイプ。もしかすると私は間違ってるかもしれませんというですね、余地を残している。これはすごいですね。そして、自分と違う意見だからといって、相手を裁かないし、そして最終的な裁きは、神に委ねるというですね、信仰を持ったガマリエル。ですから、そんな冷静な、まさに説得力のある実例二つを出しての、説得に、39節の最後、彼らは彼に説得され、説得されたのです。住んでのところで人たちは命がガマリエルによって助けられたのです。皆さん、人の働きを私たちが読み進んでいく中で、もうすぐ登場してくる人物がいます。そして、中心人物へと移り変わっていくあのパウロです。パウロは、自分自身の弁明の中で人の働き22章の3節というところで、こう、人々に証言します。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、この町というのはエルサレムです。ガマリエルの下で私たちの先祖の律法について厳格な教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。なあち、今日私たちが見ているこのガマリエルの門下生として、弟子としてパウロは育てられたというのです。教育を、厳格な教育を、ユダヤ教の教育を受けたというのです。しかし、私たちは、と思います。そうだとすると、ちょっと違うんじゃない?ガマリエルは、ここでこういう証言をしたんです。みんなを説得して、人の命を助けたんです。今は人たちに命を取ろうとすると、もしかすると私たちが間違っていて、神に敵対するかもしれないと言って説得した、その弟子のパウロは何をしました?迫害をしたのです。 22章の使徒の働き22の4。私はこの道を迫害し、男も女も縛って牢に投じ、死にまでも至らせたのです。この穏健な、ガマリエルの門下生弟子であったなら、パウロはそんなにも熱心にクリスチャン迫害、教会撲滅運動の先頭に立って働くはずがない。それによって神に敵対するかもしれないという先生の言葉に反抗しているではないかと思うんです。そういうわけで、実際にパウロがガマリエルの門下生ではなかったんだ、違うんだ、といういろんな説を唱える人もいます。しかし私はそう思わないのです。すなわち、ああ、そうだったろうなと思うのです。ガマリエルの確かに聖書が教える通り、パウロは弟子だったと思うのです。この死にして、この弟子であると思うのです。というのは、ガマリエルに私たちは本当に感謝したいし、素晴らしい人格者だと思うんですが、しかしその穏健さ、穏やかさの影に潜んでいる不徹底、それを見逃してはならないのです。すなわち、ガマリエルは人々を説得するためにチューダと、そしてガリラヤ人ユダの実例を出しました。この二つの実例を出して、人間から出たものだったら滅んでいきます。消えていきます。神から出たものだったら滅ぼすことはできない。だから私たちは今何もしないで、そして手を引いて放っておきましょうと言ったんです。もちろん、この殺気だった中で、人たちの命を守るためにはこういう表現が一番ふさわしかったのかもしれません。でも、チューダ、ガリラヤのユダとイエス・キリストとの決定的な違いがすでにガマリエルの面前で人たちによって証言された後なのです。すなわち、チューダもガリラヤのユダも滅ぼされました。殺されました。そしてイエス・キリストもまさにこの議会の手によってと言っていいぐらい十字架にかけられて、神に呪われた者として殺されました。死んでしまいました。でも、今人たちがここにいるのはなぜですか？この人たちは証人として、あなた方が十字架にかけたキリスト、イエスを、神は蘇らせたのです。滅んだのではない、蘇って今も生きているのですと証言しているのです。私たちはその証人だと言って立っているわけですから、それほどにこの二つの事例とはイエス様とは明確に違うということが証言されている今この時になって、少なくともこのガマリエルは放っておきなさいとは言えないはずなのです。そんな中立的な態度は取れないはずなのです。神がイエス・キリストを救い主として本当に送られ、この方を信じることによって神は人を救おうとされているのであれば、人は誰も中立的な立場には立てないのです。どっちつかずには立てないのです。信じるか、信じないか、受け入れるか、拒むかのどちらかであって、私は中立的な真ん中に立って見てましょうなんていう、そんな流暢な時代はすでに終わったと聖書は言うのです。確かに。ガマリエルの穏やかな説得によって人たちは寸でのところで助けられたのです。教会はガマリエルに心から感謝すべきなのですが、しかしその放っておきなさいという不徹底さが、実は熱心なパウロをして放っておけないという思いをかき立て、彼をして迫害者、教会の撲滅者にさせたと言えるのです。救いに対しては、評論家のような態度、中立的な態度は、取ることはでき得ないのです。信じるか、信じないか。ガマリエルに説得されたものの、腹を据えかねている議会は、二つのことを人たちにしました。40節。人たちを呼んで、彼らを鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で、釈放した。イエス様のゆえに、鞭で打たれた。 ただ一回ピシッと打たれたんじゃない。本当にですね、背中中が耳ずばれになるほどの激しい鞭打ちを彼らはみんな受けたのです。でも、本当に苦しい、痛い、辛い状況の中で、彼らはどうしましたか ?41 節。そこで人たちは、皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら、議会から出て行った。なんと、人たちは、喜び遺産で、笑いさざめきながら、イエスの皆のために、恥ずかしめられるに値するものとされた、と言って、喜んで出て行った、なんと不思議な人たちの姿。私たちはこの人たちの喜びを喜べるでしょうか。ルカ6章22、23節。人の子のために、人々があなた方を憎むとき、またあなた方を除名し恥ずかしめ、あなた方の名を足ざまにけなすとき、あなた方は幸いです。その日には喜びなさい。踊り上がって喜びなさい。天ではあなた方の報いは大きいからです。彼らの先祖も預言者たちをそのように扱ったのです。まさにこの御言葉の通りに、人たちは喜びを踊り上がるようにして喜んだのです。私たちが普通喜ぶっていうのは、自分が得をしたとか、褒められたとか、成功したとか、楽しい思いをしたとか、そんな喜びだけが喜びかもしれません。しかし、弟子たちはもっと深い喜びを知っているのです。魂が内側から喜びに溢れる喜びを彼らは経験しているのです。すなわち、イエス様のために苦しむということを喜びとする。それは、イエス様が私のために、あの十字架で、想像もできないような苦しみを私のために苦しんでくださったので、そのイエス様のために私も、少しでも苦しむことができれば、それは光栄なことなのだ。イエス様のために、イエス様のお名前のために苦しめられるということは、人から足ざまに馬鹿にされるということは、それは自分たちも今や、イエス様並みに扱われ始めたということなのだ。うわあ、なんともったいないことでしょう。こんな私がイエス様並みに扱われるというのは、彼らはそのことで胸を張ったというのです。これはすごい喜びですよね。今日から始まるこの受難週で、私たちはキリストのために苦しむっていうことをどれだけできているのか、本当にどれだけイエス様のために苦しむことが喜び、光栄と感じる感性を持っているかどうか問いかけながら歩きたいと思うのです。逆に、イエス様のために何か言われたらとっても恥ずかしい思いになる。そんな自分をそこに見出さないでしょうか。先日、埼玉県にあります、ホーリネス教団、坂戸キリスト教会から7名の方々が本当に突然のように教会視察と阿波名視察に車で駆けつけてこられました。そして先日来ましたハガキによると阿波名を導入する方向に向けて動き出しているっていうですね、嬉しいお手紙でとても感謝だったんですが、この教会の牧師はですね、世の光放送などでもおなじみのですね、の活躍していらっしゃる村上信道先生です。村上先生は、そのご本の中で、こんなことを書いています。私の父は牧師であったが、戦時中に検挙されて留置された。父の牧会していた教会は解散させられ、集会は禁じられた。当時私たちは青森市にいたが、母はリンゴの袋張りなどをして、留守の家庭を支えていた。私はその母の苦労を間近に見て育ったが、子供心にも不思議だったのは、いつも母の口から賛美が溢れ、いつも母がニコニコしていることだった。母はよく、お父さんはイエス様のために苦しめられて、きっと喜んでいるよ、と話していた。時代が時代だけに、私も学校でスパイの子と罵られたり、石を投げつけられたりすることがしばしばあった。だがそんな時でも私は母と、今日もイエス様のためにひどい目にあったよ。でも天国でのご褒美がまたたまったね、などと言っていた。父は病弱だったせいもあって、数ヶ月で出所できたが、
近くで伝道していた牧師が獄死、刑務所の中で死んだという知らせを聞かされた時の厳粛な思いを忘れることができない。今の時代、これほどの経験を私たちはすることはないかもしれません。しかし、時代が変わっていつ何時時代が逆転するかわからないのです。しかし、この平和な時代に私たちがイエス様を信じて、本当にイエス様に従って旗色を鮮明にして歩んでいくとき、多かれ少なかれ、人は迫害を受けます。足ざまに言われます。苦しめられるのです。そんな中で、私たちはそれを恥と思うか、光栄と思うか、喜びと思うか。最後に、最近こんな小学生の作文を読んで大きな感動を与えられましたので、それをご紹介して終わりたいと思います。お母さんの右足。私のお母さんは足が悪いのです。私はクラスのみんなにお母さんを見られるのがとっても嫌でした。お母さんは赤ちゃんの時、田舎の家の縁側から落ちて、その時から右足が自由にならなくなったのです。私はそんなお母さんが授業参観に来る時が一番嫌でした。絶対に、絶対に来ないでね。私はいつも言い続けていました。でも、下の弟が一年生に上がってから、時々約束を破って私のクラスを覗く時がありました。そんな時のみんなの目が気になって、私は勉強も身に入りませんでした。一度、クラスの男の子が、お前のとこのおばさん、かわいそうだね、と言った時は、みんなの前で耳まで赤くなったことを覚えています。なんでお母さん今日来たの？そんな時は泣いて訴えました。ごめんね、もう行かないよ、と涙で濡れた手を取って、自分の小指に絡ませて、げんまんしてくれるお母さんでした。ある時私は意地悪く聞いたことがありました。お父さん、よくお母さんと結婚したわね。その時お母さん笑いながら、だってお父さん、お母さんが好きだったんだろ？物好きね。言ってしまって私はハッとしました。その時お母さんの顔が一瞬引きつったように険しくなったからです。でもお母さんは何にも言わないで黙って洗濯物を畳んでいました。ごめんね。私は心の中でお母さんに謝りました。でも学校でいつもみんなの前でお母さんのことで気を使う自分の別な心が叫んでいました。謝ることなんかないよ。それが忘れません。小学校5年生の時でした。お父さんは建設工事の仕事で四国に行っていて留守でした。朝から台風が近づいているというニュースがテレビで伝えられていました。時々激しい雨が降り続いていた夕方、一番下の幼稚園に行っている妹が高い熱を出してぐったりしていました。いつもかかっているお医者さんがその日は午後から休診で、お母さんはあっちこっちのお医者に電話をしていましたが、隣の駅のすぐ近くにある安田医院で見るからすぐ連れてくるようにということになったのです。タクシーを頼もうとしましたが、この雨で廃車車を送るまでには1時間以上待たなければダメかもしれないということでした。それがわかると、お母さんは急いで、奥の部屋からお父さんのヘコエビと古い粘猫飯店を探し出してきました。どうするの？これから安田医院にのり子を連れて行くんだよ。どうやって？それには答えずにお母さんは布団に寝ていた妹を抱きかかえ古い粘猫を着せ始めました。さあ、のり子をお母さんの背中に乗せるんだよ。無理よ、無理よ、こんな雨の中で。でもお母さんは怒ったような声で言いました。無理か無理でないかやってみなければわからないだろう。今まで見たことも聞いたこともない別のお母さんの顔と声でした。私は夢中になって妹をお母さんの背中に乗せました。その妹をお母さんはヘコエビで自分の体にくくりつけるように私に言いつけました。私は弟と二人でお母さんの体にのり子をくくりつけました。外は激しい雨でした。母さんはいいからのり子に雨をかけんようにね。私はレインコートを着たままお母さんと妹に傘を差し掛けながら駅へ歩きました。びっしょり濡れ、子供を背中にくくりつけた足の不自由なお母さんを駅にいる人たちは驚いたように見ていました。駅の階段を登るお母さんはまるでカエルのようでした。お母さんの首には汗と雨とで髪の毛がべっとりと張り付いていました。でも お母さんは歯を食いしばって、重いのり子を背にしながら、這うようにして階段を登っていきました。お母さん、お母さん、私はなぜか知らないお母さんの名を口の奥に呼び続けながら、後ろから支えて歩きました。いじめられてもいい、恥ずかしくてもいい、何と言われても、思われても、私のお母さんはここにいる。私はこれからこのお母さんの右足になるんだ。私は心の中で言い続けました。今でも、あの時の気持ちは私の中に燃え続けています。いつまでもお母さんが生き続ける限り、私はお母さんの右足になるのです。すごい作文なんですが、このお母さんがイエス様の姿と本当に二重写しに見えるのです。イエス様は私たちに代わって十字架を背負わされて、まるでカエルのように這うようにしてゴルゴタの丘を登り、ついに無様な格好で裸にされて、釘で両手両足を打ち抜かれてぶら下げられました。それはまるで解剖されて、針で両手両足を差し貫かれて標本箱に晒されているような格好です。しかしそれは、私のため、あなたのため、そこにかかるべきは他の誰でもない、私のはずでした。しかし、私が変わってあげるよ、苦しんであげるよ、呪われてあげるよ、地獄を私が受けてあげるよ。イエス様はそうやって十字架にかかってくださったわけです。私たちも、イエス様の十字架を、この朝、またこの週見上げながら、この小学生のように私たちも言いたいのです。ここに私の救い主がいます。このイエス様のためだったら、いじめられてもいい、恥ずかしめられてもいい、何と言われても思われてもいい、私はこのイエス様のために生きるのだ。そう、いう私たちでありたいのです。お祈りしましょう。天のお父様、この朝を感謝をいたします。この受難週の朝、どうぞ私たちがこの週、私のために死んでくださった、私のために恥を受けてくださったイエス様を、私たちが恥じることはありませんように、この方を誇りとして生きることができますように導いてください。常浜姉妹よしがどうぞあなたの御手の中に握りしめてお守りくださり、元気に返してくださるようにお願いをいたします。感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。